声の広報岩で2014年3月第96号発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会今月号の主な内容をご紹介します。紀伊国和歌山国体特集使用料料金が変わります。予防接種のお知らせ、岩出図書館祭り、その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。表紙には、昨年の岩出マラソン大会で、男性のランナーたちが一斉にスタートを切った直後の写真が掲載されています。
国体盛り上げ隊、キーちゃん通信第3回。紀伊国和歌山国体から始まる元気な岩出の町づくり、黒潮国体を懐かしむ。前回和歌山県で国体が開催されたのは昭和46年、今から43年前のことです。第26回国民体育大会、愛称黒潮国体のご記憶のある方もいらっしゃるかと思います。岩出市、当時岩出町ではクレー射撃競技が開催されました。その時の広報資料では、黒潮国体を成功させようを合言葉に、主要幹線道路沿いに10万本の花の苗の植え込みを行った花いっぱい運動や、河川や道路などの清掃活動、日本農園や赤痢などの伝染病が流行らないように一斉防除を実施した様子を知ることができ、町を挙げて全国から訪れる選手監督らをお迎えするため、きれいな町づくりを進め大会を盛り上げた活動の記録が残されています。また10月開催の黒潮国体に合わせ、5月には現在の岩出市立体育館が完成し、全日本ハンドボール選手を迎え模範演技が行われました。見事な演技で観客を魅了しました。大勢の人、人、人の熱気でいっぱいでしたと記され、当時の町民の興奮が伝わってきます。さらに道路改良などの都市基盤整備も進められた岩出町は、昭和45年に15,980人であった人口が現在では53,000人を超え、黒潮国体開催が飛躍の契機となりました。そしていよいよ来年には第70回国民体育大会、愛称紀伊国和歌山国体が開催されます。平成25年広報岩出10月号でもお伝えしましたが、会期は来年9月26日から10月6日までで、全国から和歌山県に岩出市にたくさんの選手、監督や観客の方々が訪れます。岩出市ではこの国体開催に、市民と行政の共同による大会、障害スポーツ社会の実現を目指す大会、活力あふれる地域づくりを進める大会、絆を深める大会の4つの目標を掲げています。紀伊国和歌山国体の開催にあたっては、市民と行政が一丸となって大会を盛り上げ、スポーツ振興をより一層推進してまいります。またこの開催を単なる競技大会に終わらせることなく、岩出の町の魅力を全国に向けて発信する契機とするとともに、市民の連帯感を深め、元気な岩出の町づくりにつなげてまいります。国体を楽しもう。黒潮国体から大きく発展した岩出の町で、今国体では訪れる皆さんにどんなおもてなしができるでしょうか。岩出の魅力って何だろう。岩出が誇れることって何だろう。このタイミングを絶好の機会と捉え、動き出してみませんか。皆さんの力を結集して、国体を成功させ、 元気な岩出市を作っていきましょう。リハーサル大会を盛り上げよう。今年県内各地で紀の国和歌山国体に向けたリハーサル大会が開催されます。リハーサル大会は競技運営面の課題をチェックするため、既存の全国規模の大会を国体の開催場所で開催します。岩出市では次の3競技のリハーサル大会を開催します。大会日程は次の通りです。第19回ジャパンオープンハンドボールトーナメント女子の部は8月9日土曜日と10日日曜日に岩出市立体育館で、内閣総理大臣杯、文部科学大臣杯争奪第43回全国都道府県対抗ボーリング選手権大会は11月6日木曜日から9日日曜日に紀の川ボールで、バドミントン日本リーグ20142部リーグ岩出大会は11月22日土曜日から24日月曜日に岩出市民総合体育館で行われます。全国レベルの選手たちの熱い戦いを間近で観戦することができます。ぜひ会場へお越しください。また心からのおもてなしなど市民の皆様のご協力をお願いします。国体イメージソングで盛り上がろう。紀の国和歌山国体大会イメージキャラクターとイメージソングをご存知ですか？イメージキャラクターキーちゃんはすでに県内のイベントや市民運動会などでも活躍中なので、会ったことのある方も多いかもしれません。その時一緒にお聞きになったことがあるでしょうか。イメージソング明日へと、136作品の応募の中から選ばれた覚えやすく誰もが親しみやすい曲です。作詞作曲はウィンズ平坂さん、歌唱者は宮本恵里奈さんです。昨年12月には和歌山県ふるさと大使の歌手坂本冬美さんバージョンも完成。どんな曲？そんな方はぜひこちらで聴いてみてください。紀の国和歌山国体ホームページは http://www.wakayama.jp/国体/KOKUTI/ です。市立体育館がリニューアルしました。リハーサル大会や国体に向け昨年10月から着工していた岩出市立体育館の改修工事が完了しました。工事期間中は利用者の方々、また体育館周辺にお住まいの方々には大変ご迷惑をおかけしました。ご協力ありがとうございました。主な改修内容は競技フロアの床の研磨と各種コートライン、多目的トイレ設置および男女トイレの改修、2階観覧席ベンチシート補修、放送室の移設、車椅子用スロープなどです。国体に関するお問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 国体準備室へどうぞ。キーちゃん通信でした。
4月1日から消費税率変更に伴い使用料料金が変わります。施設などの使用料について、次に掲げる施設などの使用料が変わりますので、各施設もしくは施設管理担当係へお問い合わせいただくか、岩出市ウェブサイトにてご確認をお願いいたします。各公民館および岩出市陶芸館は市役所電話 62-2141 障害学習会、各運動公園広場体育館などは総合体育館内 障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370、 民族資料館は電話 63-1499、 各小中学校は市役所電話 62-2141、 教育総務課。岩出市総合保健福祉センターは保健推進課、電話 61-2400。 サンホールとコミュニティセンターは市役所、電話 62-2141 総務課。岩出御殿は市役所、電話 62-2141 長寿介護課へお問い合わせください。岩出市ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp です。水道料金、下水道使用料について、3月31日以前から継続して水道、下水道をご使用の場合は、偶数月検診地区は3月4月分までは消費税及び地方消費税 5%、 5月6月分から 8% になります。奇数月検診地区は4月5月分まで消費税及び地方消費税 5%、 6月7月分からは 8% になります。ただし4月1日以降に使用を開始された場合、水道料金、下水道使用料の消費税及び地方消費税は 8% となります。お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、上下水道業務課です。水道加入分担金は上下水道業務課へ、水道施設分担金は上下水道公務課までお問い合わせください。給食費について、詳しくは広報岩出2月号やウェブサイトをご覧ください。お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、教育総務課、学校給食係です。使用料改正のお知らせでした。
ニュース岩出。お花見シーズンのバス運行についてのお知らせです。3月下旬から4月中旬にかけて、根室寺周辺のお花見による交通渋滞の影響で、岩出市巡回バス、東巡回コースおよび近畿大学根室寺経由便の大阪方面路線バスでは運行の遅延が予想されます。特に週末には大幅な運行の遅延が予想されます。また巡回バスについて他のコースへの乗り継ぎは困難となります。お花見の期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。お問い合わせは和歌山バス長株式会社、電話 75-2151、 岩出市役所、電話 62-2141 総務課へどうぞ。第8回岩出マラソン大会開催に伴う交通規制のお知らせとお願いです。3月9日日曜日の大会当日、県道泉佐野岩出線と泉佐野内田線との間の旧広域農道および根室寺から岩出図書館の間の道路は交通規制の対象となります。道路をご利用されている方およびコース周辺にお住まいの方々には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力くださいますようお願いします。またコース周辺にお住まいの皆様方におかれましては、参加選手に対する温かいご声援も合わせてよろしくお願いします。交通規制は午前9時から11時40分の予定ですが、競技進行の状況により若干変更する場合があります。最終ランナー通過後、速やかに復旧し解除しますのでご了承ください。マラソン大会 交通規制のお知らせでした。
保護者の皆様へ、小中学校卒業式、入学式のご案内です。平成25年度卒業式、小学校3月20日木曜日午前9時から、中学校3月7日金曜日午前9時30分からです。平成26年度入学式、小学校4月8日火曜日午前9時30分から、中学校4月8日火曜日午後1時30分からです。平成26年度に小学校へ入学される児童の皆さんは、平成19年4月2日から20年4月1日までに生まれた方です。小中学校へ入学される児童生徒の保護者の皆様には、入学通知書を発送させていただいておりますが、万一通知書の届いていない方は、岩出市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係までご連絡ください。小中学校就学援助制度について、経済的理由によりお子様の小中学校への就学がお困りの保護者の方に、学用品購入費などの必要な費用の一部を援助します。次のいずれかに該当し、就学援助を希望される保護者の方は、申請書などを学校へ提出してください。ただし、同居の方の所得状況により、援助が受けられない場合があります。児童扶養手当を受給している方、障害者、配偶者のいない夫や妻のいずれかで、年齢の合計所得金額125万円以内の方、国民年金保険料を減免されている方、平成25年度以降に生活保護を停止または廃止された方、災害などにより市民で個人事業で固定資産税のいずれかを減免された方、岩出市国民健康保険で減免に関する規則により減免された方です。問い合わせは各小中学校または岩出市役所 62-2141 教育総務課学校教育係までどうぞ。教育委員会のウェブサイトをリニューアルしました。今後も随時内容を充実させていく予定ですので、ぜひご覧ください。子どもを事故や事件から守るための入学準備、子どもと一緒に通学路の点検を、お子様と一緒に通学路を歩き、お子様の目線で安全確認箇所を具体的に指導してください。点検ポイント、道順や歩行場所を確かめる、見通しの悪い場所と安全確認方法を指導する、子どもの目線は低いです。遠くの車も見るよう指導しましょう。止まる、見る、待つを徹底させましょう。信号の意味や利用方法を指導する。自ら模範行動を取り、良いお手本を見せましょう。自転車乗車の注意点。乗車の練習は車の来ない公園などで行いましょう。低学年での無理な乗車は危険です。駐輪する場所や駐輪時の鍵かけを指導しましょう。水の事故、火災事故から守るための注意点。子どもだけで水遊びや火遊びをさせないでください。水遊び、火遊びをさせるときは絶対に子どもから目を離さないようにしましょう。遊ぶ際の注意点やマナーを教えながら遊びましょう。自宅周辺の水のある場所、特に危険立ち入り禁止の看板のある場所に近づかないよう指導しましょう。不審者から身を守る注意点、知らない人にはついていかない。
できるだけ複数人で行動する、人気のない場所での遊びをしない、地域全体で子どもを事故事件から守りましょう。問い合わせは岩手警察署、電話 63-0110 どうぞ。ニュース岩手でした。
税務課からのお知らせです。確定申告はお済みですか？期限間近になると申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。古川税務署の申告会場、場所は紀の川市商工会館、古川駅南側。申告会場では納税はできません。金融機関をご利用ください。開設時期は3月17日月曜日まで、午前9時から午後5時まで、土曜日曜は開設しておりません。会場の都合によりなるべく午後4時ごろまでにお越しください。確定申告の問い合わせ先は古川税務署、電話 73-3301 個人課税第一部門です。音声案内に従って電話機を操作してください。なお、申告会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。岩手市役所の相談会場、場所は岩手市役所3階第6会議室。開設時期3月17日月曜日まで、午前9時30分から12時までと午後1時から4時まで、土曜日日曜日は開設しておりません。公的年金などを受給されている方へ、公的年金などの収入金額の合計額が400万以下で、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要はありません。この場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには確定申告書を提出する必要があります。また確定申告が必要でない場合であっても、公的年金などの源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がある場合は、市県民税の申告が必要な場合があります。詳しくは市役所税務課市民税係までお尋ねください。複数から受給されている場合はその合計額です。ご注意、3月3日月曜日から3月17日月曜日までの間は市役所職員のみの対応となりますので、古川税務署職員に相談されたい方や確定申告書の受付員が必要な方は、紀の川市商工会館古川駅南側での申告をお願いします。なお、土地建物や株式などの譲渡所得および贈与税の相談は行っていません。また市役所で申告される場合はご自身で申告書を記入していただくことになりますので、ご了承ください。固定資産税、都市計画税について、平成26年4月1日から前期全納報奨金制度の見直しを行います。この制度は第1期の納期に前期分の税額を合わせて納付した場合、市税に未納がないなど一定の条件を満たしている方に報奨金を交付してきました。これは戦後の混乱期の中、早期税収の確保や納税意欲の向上を図ることを目的として創設された制度であり、市の早期財源確保に貢献してきました。しかし、前期分を納付できる方だけが恩恵を受け、不公平感が存在すること、また近年のコンビニエンスストアによる納付が整備され、納税意識の向上が図れたことなどの状況を踏まえ、この制度は一定の目的を果たしたものとして、すでに多くの自治体が廃止していることから、平成27年度で廃止することになりました。なお、本制度の廃止により生じる財源については、より良いまちづくりに活用しますので、これまで早期納税にご協力いただいた皆様には 心からお礼申し上げますとともに、制度廃止へのご理解と引き続き農機内納付にご協力をお願いします。
平成26年度から軽自動車税の納期限を5月31日に変更します。納期限変更に伴い、納税通知書は5月上旬頃の発送予定です。口座振替日も5月31日となりますので、ご注意ください。軽自動車税は毎年4月1日に登録されている軽自動車などの所有者に課税されます。廃車、譲渡、盗難、または住所変更など申告した事項に異動があった場合は手続きを行ってください。なお、盗難に遭われた場合は必ず警察署に届けた上で手続きを行ってください。手続きの窓口、お問い合わせ先はそれぞれ次の通りです。 125cc 以下の原動機付き自転車は市役所電話62-2141、税務課市民税係。 125cc を超える二輪車は和歌山運輸支局電話050-5540-2065。軽自動車は軽自動車検査協会和歌山事務所電話073-433-4655です。トラクター、コンバインなどをお持ちの皆様へ、常用装置付きトラクター、コンバイン、運搬車両などの農耕作業用自動車は、所有することにより、小型特殊自動車の農耕作業用として、軽自動車税の課税対象になり、申告が義務付けられています。年税額は1500円です。土地、家屋価格等、縦覧帳簿の縦覧についてお伝えします。固定資産税の納税者本人が所有する土地・家屋の価格が適正であるか判断できるよう、土地・家屋の価格などを記載した縦覧帳簿を確認することができます。ただし、縦覧帳簿を複写して交付することはできません。縦覧期間は4月1日火曜日から6月2日月曜日、土日祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分までです。縦覧場所は市役所税務課固定資産税係です。縦覧できる人は固定資産税の納税者本人とその同一世帯の方およびその代理人の方です。ただし、代理人の場合は本人からの委任状が必要です。縦覧に必要なものは、運転免許証や健康保険証などの本人確認のできる書類と印鑑です。手数料は無料です。固定資産税課税台帳の閲覧についてお知らせします。固定資産税の納税義務者などは、土地・家屋の価格や税額などが記載された課税台帳を1年間通じて閲覧することができます。閲覧できる人は固定資産税の納税者本人とその同一世帯の方および本人から委任を受けた代理人の方、さらに対価が支払われている借地人・借家人です。ただし、借地人・借家人の場合は契約書などの権利の資格を確認できる書類が必要です。閲覧に必要なものは、運転免許証や健康保険証など本人確認ができる書類と印鑑です。手数料は200円。ただし、縦覧期間中に限り無料です。公平・公正な課税を図るため、税務課の職員が建物の現地調査および土地の現況確認調査を行っています。固定資産税は毎年1月1日現在の状況により課税されますので、次に該当する方はご連絡ください。建物を新築・増改築・取り壊しされた場合、土地の利用状況を変更された場合、 相続などされた場合です。また法務局での登記手続きをお願いします。なお平成26年度の固定資産税納税通知書は5月中旬に発送します。税務課からのお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。ゴミの分別と資源化にご協力ください。岩手市ではゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るためゴミ有料化を実施しています。ただし福祉加算としておむつを使用している人にはゴミ袋の無料配布があります。申請は年1回のみで、申請の時に袋の大きさを選んでいただきます。集団資源回収活動を始めませんか。家庭から発生する古紙などを集団で資源回収する団体に対して、その回収量に応じて奨励金を交付させていただく制度がありますので、ぜひご利用ください。清掃ボランティアをしてくださる団体にゴミ袋の配布をしています。対象となる団体は区、自治会、子ども会、老人会、PTA、その他営利を目的としないボランティア団体などです。申請は随時受け付けています。以上、詳しいことは岩手市役所電話 62-2141 生活環境課へどうぞ。平成26年度第1回粗大ごみ収集のお知らせです。家庭で不要になった粗大ごみの収集を5月から6月にかけて実施します。詳しくは広報岩手4月号に掲載しますのでご注意ください。資源ごみの指定袋での排出をお願いします。岩手市では資源ごみのプラスチック類、ペットボトル、衣類については岩手市指定の赤字の資源ごみ兼用袋に入れて出していただくことになっています。有料化以前の黒字の一般ごみ袋も資源ごみ袋として使っていただけますので、どちらかの袋で出していただきますようお願いします。なお指定袋へはその他のプラスチック類、ペットボトル、衣類の種類ごとに分別し出してください。詳しくはゴミの分別冊子をご覧ください。レジ袋などの指定袋以外の袋などで出されている場合は収集しません。ゴミ分別冊子の内容は岩手市のウェブサイトにも掲載しているほか、市役所生活環境課の窓口でも直接配布しております。ウェブサイトでの掲載はゴミ、環境、衛生のゴミ、リサイクルからゴミの分け方、出し方の中に載せていますので確認してください。お問い合わせは岩手市役所電話 62-2141 生活環境課へどうぞ。狂犬病予防注射を受けましょう。世界中で発生している狂犬病の国内での発生を防止するため、狂犬病予防注射は毎年1回受けなければなりません。平成26年度狂犬病予防注射の集合注射の日程をお知らせします。4月7日月曜日は山崎地区公民館、鴨沼団地集会所、紀仙台地区公民館、4月8日火曜日は根室地区公民館、西国分の東児童公園、上岩出地区公民館、4月9日水曜日は岩出市民総合体育館、船山地区公民館、岩出地区公民館です。なお時間などは生活環境課までお尋ねください。都合の悪い場合は近くの動物病院でも受けることができます。また生後91日以降のすべての犬は必ず 地区権登録が必要です。登録されていない方は、この機会に登録していただきますよう、合わせてお願いします。地球温暖化対策シリーズ70回目。家庭でできる無理のない省エネ。私たちが普段使用している家電製品は、少しの努力によって節電が可能です。特に冷蔵庫、照明器具、テレビ、エアコンはこの4つだけで家庭全体の電気消費量の4割から5割を占めます。これらを使用の際に節電に意識的に取り組むだけでも十分な効果が期待できます。一人一人の節電量が小さくてもみんなが行うことで大きな節電となり、ひいては地球温暖化防止に貢献できます。次の実践例をもとに、私たちにできる無理のない省エネを心がけましょう。1、冷蔵庫の開け閉めを最小限にする。また、物を詰め込みすぎない。2、照明の強度を抑える。また、こまめに消灯する。3、省エネモードなどを利用して画面の明るさを調節する。4、エアコンの設定温度を1度上げるまたは下げる。またこまめにフィルターの掃除を行うなどです。クリーンセンターからのお知らせです。3月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野岩出線より東側の地域は、缶・瓶類など不燃物は5日・19日の第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。また、県道泉佐野岩出線より西側の地域は、缶・瓶類など不燃物は12日・26日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。お宅の浄化槽は大丈夫ですか？浄化槽が故障していたり、正しい管理が行われていないと、近所の方々に迷惑をかけるばかりでなく、河川や生活環境の汚染にもつながります。定期的に保守点検、法定検査、清掃を行い、適正な管理に努めましょう。生活環境課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。退職または失業された方へ、厚生年金などの加入資格を失ったときは国民年金への加入が必要です。厚生年金共済組合などの加入者である会社員や公務員などおよびその非扶養配偶者は、退職または失業して失職すると、夫婦ともに国民年金の第1号被保険者への手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。第1号被保険者は、原則として20歳以上、60歳未満の方となります。国民年金には、1年分または6ヶ月分など、保険料を全納すると割引になる制度があります。口座振替のみ、2年全納も始まることになりました。また、保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により一定の基準に該当すれば、保険料の納付を免除できる制度があります。詳しくは、市役所、電話 62-2141、国保年金係へどうぞ。国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は、病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための相互扶助の制度です。国民健康保険税は、この制度を健全に運営するためのもので、皆さんに公平に負担をお願いしています。そのため、災害、その他特別の事情がないにもかかわらず、納付されない場合は、次のような措置を取らせていただきます。 保険証に変えて資格証明書を交付します。資格証明書の交付を受けると、保険証を交付された場合と同様に国保税は課税されます。医療費の全額を自費で支払い、後日国保年金係へ申請をすれば、保険給付分の払い戻しを受けられます。ただし、払い戻し額の全額または一部を差し止めることがあります。また預貯金や給与などを差し押さえます。差し押さえられた預貯金などはお返しすることができません。納付が困難な場合は、国保年金係まで納税相談にお越しください。災害などにより納付困難な時は、税・延滞金の減免、一部負担金の免除に該当する場合があります。お問い合わせは市役所電話 62-2141 国保年金係へどうぞ。3月の夜間納税相談日は、13日、27日のいずれも木曜日、午後8時まで、保険年金課へお越しください。窓口では、後期高齢者医療保険料の相談もできます。各種医療費助成事業のお知らせです。医療費助成事業は、申請により、対象者に受給者証を発行し、医療費の助成を行う制度です。ただし、保険適用外の治療費、分娩代、予防接種、検診、入院時の食事代などは助成の対象外です。すべての制度にそれぞれ所得制限や資格要件が設けられています。詳しくは保険医療係へお問い合わせください。助成事業には次の4つがあります。1. 子ども医療費助成事業。岩出市に居住する子どもの入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。小学校就学前の女性は、入院及び通院で6歳以降最初に迎える3月31日まで。小学生の女性は、入院のみで12歳以降最初に迎える3月31日までです。2. 重度心身障害児・障害者医療費助成事業。次の障害等級のうち、いずれかをお持ちの方の入院・通院及び訪問看護療養費にかかる医療費を助成する制度です。身体障害者手帳1級・2級・3級及び4級の一部、療育手帳A1、A2、特別児童扶養手当1級、2級、精神障害者保健福祉手帳1級、2級、障害年金1級、2級です。ただし、平成18年8月1日以降に、65歳以上で初めてこれらに該当する障害に認定された方は、助成の対象になりません。3. 一人親家庭医療費助成事業。離婚・死亡などで18歳までの児童を養育している配偶者のない父または母及びその児童の入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。父または母が一定の障害にある家庭も対象になります。4. 老人医療費助成事業。67歳から69歳までの方で資格要件に該当する方は、2割負担で医療を受けることができる制度です。ただし、平成26年3月31日までは1割です。詳しいお問い合わせは市役所電話 62-2141 保険医療係へどうぞ。後期高齢者医療保険料 Q&A 4月から仮徴収が始まります。質問、仮徴収って何ですか？答え、仮徴収とは 年間保険料の計算前に保険料の年金転引を開始させていただくことです。後期高齢者医療保険料は毎年7月に年間保険料を計算していますが、7月の計算を待って年金転引を開始すると、10月、12月、2月の3回で年間保険料を納めることとなり、1回の保険料額が高くなってしまいます。そのため、あらかじめ仮に計算した金額で年金転引により保険料を納めていただくことになっています。質問。4月の年金から保険料が転引になるのはどういう人ですか？答え。保険料が年金転引になる方は、1、平成26年2月まで後期高齢者医療保険料が年金転引されていた方、仮徴収額は2月の年金から転引された金額と同じです。2、平成25年10月1日までに、新たに岩出市の後期高齢者医療費保険者になった方で、一定要件を満たす方です。4月から初めて年金転引が開始する方には、仮徴収額決定通知書を送ります。質問。年金転引にならないのはどういう人ですか？答え。年金転引にならない方は、1、年金受給額が年額18万円未満の方。2、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方。3、年金転引から口座振替による納付方法へ変更申し出をされた方などです。平成25年度に保険料の還付などにより、年金転引が中止になった方も、4月の年金からの転引は行われません。質問。仮徴収が開始する月は4月だけですか？答え。仮徴収が6月から開始する方もいます。対象者には仮徴収額決定通知書でお知らせします。年金から転引の特別徴収と、口座振替の選択制について。後期高齢者医療保険料は原則年金から転引で納めていただきますが、口座振替を希望される方は申し出により口座振替に変更することができます。希望される方は手続きが必要ですので、保険医療係までお越しください。変更手続きに必要なものは、後期高齢者医療費保険者証、預金通帳、通帳の届け出印です。手続き後、年金転引が中止されるまで数ヶ月かかります。6月の年金転引を中止する方は、4月7日月曜日までに手続きにお越しください。ゆうちょ銀行での口座振替を希望される方は、郵便局で口座振替の申し込みを先に行ってからお越しください。お申し込み・お問い合わせは、市役所電話 62-2141 保険医療係へどうぞ。
保険推進課からのお知らせです。総合保健福祉センターでは、一般健康相談を毎週月曜日、午前9時30分から11時まで行っています。献血にご協力ください。2日日曜日、総合保健福祉センター、ふれあい祭り。8日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店。時間は午前10時から12時までと、午後1時から4時までです。ただし、大桑ミレニアシティ岩出店は4時30分までです。一般献血は16歳から69歳まで、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。3月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。2日日曜日、水崎歯科医院、岩出市宮、電話 62-9898 9日日曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原 64-8111、 16日日曜日、江ノ岸科岩出市西国部 63-3763、 21日金曜日、安村歯科医院、紀の川市那手市場 75-2202、 23日日曜日、青木歯科医院、岩出市吉田 61-0889、 30日日曜日、田原歯科、紀の川市岸川町前田 64-1080 です。受診の際は電話などで確認の上ご覧ください。当番員が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。3月1日から7日は子どもの予防接種週間です。ワクチンで防げる病気から子どもたちを守るため、予防接種を積極的に受けましょう。予防接種週間の期間中、次の医療機関で予防接種についての相談を受け付けます。また時間外や土曜日曜日の接種も受けられるところがあります。接種できる時間やワクチンの種類は各医療機関にお尋ねください。また接種を受けるときは必ず事前に医療機関へご連絡をお願いします。伊藤内科電話 69-2121、 宇野内科 62-2101、 大宮診療所 61-6151、 柿原胃腸科内科 61-2600、木下子どもクリニック 61-1288、 小玉小児科 69-2366、 根頃子どもクリニック 61-3000、 畑産婦人科小児科 63-0077、 山入り子どもクリニック 61-2500 です。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400、 どうぞ。平成25年度 DT 二種混合ワクチン、 MR 風疹はしか混合ワクチン2期の接種期限迫る。対象者の方には予診票など郵送をしています。接種期限の3月31日を過ぎますと接種は有料となります。接種前に必ず実施医療機関に予約を入れてください。また注意事項を読み、予診票と母子健康手帳を持参し接種してください。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400、 どうぞ。
風疹予防接種費用助成します。期限は3月31日までです。20歳代から40歳代を中心に県内で風疹が流行しています。妊婦が風疹に感染すると胎児が白内障、先天性の心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。市では妊婦とその子どもを風疹から守るため緊急対策として平成25年度単年度の予定で風疹予防接種費用を助成しています。助成申請済みで未接種の方が多くおられます。接種期限は平成26年3月31日までとなっていますので、お早めに接種してください。助成方法、協力医療機関で接種の場合は予診票、接種券が必要となりますので、 事前に保健推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合、確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は、一旦全額自己負担の上、接種後に領収証原本、接種者名、接種年月日、ワクチン名の記載があるもの、接種者名義の通帳、妊婦の夫のみ母子健康手帳、認め印をご持参ください。接種費用助成期間、平成25年5月21日から平成26年3月31日までの接種分、平成25年5月20日以前の接種分は対象になりません。接種対象者、岩出市に住所を有する方で、次のいずれかの方、1、19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性、2、妊婦の夫、ただし妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月間は避妊が必要です。接種費用、協力医療機関で接種する場合、1人につき1回限り無料です。協力医療機関以外で接種する場合、接種費用によっては自己負担が発生することもあります。問い合わせ先は保健推進課、電話61-2400です。検診を受けましょう。3月広報と一緒に配布しております。検診についてのお知らせをご覧の上、集団検診をご希望の方は、平成26年3月28日までに、総合保健福祉センター保健推進課まで申し込み書を郵送またはご持参ください。当日、検診有効です。なお、個別がん検診、20歳、30歳代検診は申し込みが不要です。詳細は検診についてのお知らせを参照してください。また、検診についてのお知らせを紛失された方は、総合保健福祉センターと市役所市民課窓口に置いていますのでご利用ください。問い合わせ先は、保健推進課、電話61-2400です。保健推進課からのお知らせでした。
長寿介護課からのお知らせです。介護保険の仕組みについて。介護保険はみんなで支え合う制度です。介護保険制度は岩出市が保険者となって運営しています。40歳以上の方が加入者となって保険料を納め、介護が必要になったときに費用の一部を支払ってサービスを利用できる仕組みです。介護保険の財源について。介護保険サービスにかかる費用は自己負担分、原則として1割を除いたうちおよそ半分を公費である税金により国、県、市が負担し、残りの半分を40歳以上の被保険者の保険料で賄います。国の調整交付金について。国の負担 25% のうち 5% 分は調整交付金といい、介護が必要になりやすい75歳以上の高齢者や低所得の高齢者が多い市町村の介護保険料が高くなりすぎないように、市町村ごとに調整されて国から交付されます。介護保険サービスの財源に占める調整交付金の割合は全国平均 5% ですが、岩出市は全国平均よりも後期高齢者の割合や低所得者の割合が低いため、平成24年度は 2.53% となっています。このように調整交付金が 5% より少なくなった分は、65歳以上の方の保険料の負担割合が増加することになります。介護保険料の決め方について。介護保険制度では3年ごとに介護保険事業計画を策定し、65歳以上の方の介護保険料は この事業計画に基づいて算定することになっています。一人一人の保険料は低所得の方に過重な負担とならないよう所得段階別に設定されています。お問い合わせは市役所電話 62-2141 介護保険係へどうぞ。認知症の人と家族の相談交流会に参加してみませんか。認知症の方の介護で相談する人もおらず一人で悩んでいませんか。岩出市では認知症の方の介護されている家族などの介護負担やストレスの軽減を図るために認知症の方と家族の相談交流会ピアサロンを定期的に開催しています。また普段の悩みを話し合ってみませんか。ぜひご参加ください。日時は3月26日水曜日午後1時30分から3時まで、岩出市総合保健福祉センター3階会議室 B で行います。対象者は認知症の方を介護されている家族、事情により高齢者本人の同伴も可能ですので事前にご相談ください。申し込みお問い合わせは市役所電話 62-2141 介護保険係へどうぞ。長寿介護課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナー。今月は青少年を有害情報から守るためにインターネットについてお伝えします。まず青少年のインターネット利用状況から。青少年の 99% がインターネット接続機器を保有。スマートフォン保有者は大幅に増加。携帯電話 PHS は大幅に減。インターネットに接続する際、スマートフォンを最もよく利用する青少年は大幅に増加。1日あたりの平均使用時間は30分未満が最も多いが、スマートフォンについては2時間以上が最も多く、半数を超えている。以上、平成25年度青少年のインターネットリテラシー指標、総務省より。保護者の理解と見守りが子どもたちを守ります。インターネットはパソコンや従来型の携帯電話以外にも、スマートフォン、ゲーム機などを通じて、世界中のさまざまな情報を簡単な操作で手に入れることができます。近年は学校教育でも利用され、青少年にとって欠かせない道具となっています。しかし、その一方で、暴力的な表現やアダルト画像など、青少年の健全な成長に悪影響を及ぼす情報に触れる可能性や、コミュニティサイトの利用などにより事件事故に巻き込まれることもあります。このようなリスクを減らして安全なインターネット利用を実現するため、青少年インターネット環境整備法が施行されています。春は卒業や入学進級に伴い、スマートフォンなどの購入や買い替えが多く行われる時期です。子どもたちがインターネットを上手に利用できるように、保護者がインターネットの特徴を理解し、見守ることが大切です。青少年のインターネット利用に関する5つのポイント。1、どのような機器が必要かよく検討しましょう。まず必要かどうかを確認し、目的を話し合うことが必要です。また、携帯電話を持つ必要性と責任を自覚させるため、有害情報に対する危機意識を持たせましょう。インターネット利用には情報モラルを身につけることが大切です。2、子どもの発達段階に応じてインターネットを利用させましょう。初めて利用する際には保護者と一緒に使い始め、困ったことがあったらすぐ助けられるように目の届く範囲で利用させましょう。 インターネットの特徴を理解し、情報モラルの習得が進んできたら、利用できる範囲を広げましょう。3、子どもに渡す前に有害情報対策の設定を行いましょう。保護者は18歳未満の青少年の利用のために携帯電話などを購入する場合は、携帯電話会社にその旨を伝える義務があります。フィルタリングには、許可したサイトのみ閲覧可能となるホワイトリスト方式と、不適切なサイトを遮断するブラックリスト方式の2種類があります。子どもに最も合うものを選びましょう。無線 LAN 回線を使ってインターネットに接続する場合は、フィルタリングが適用されない場合があるので注意しましょう。またゲーム機などで接続する場合にも注意が必要です。4、ご家庭のルールを作りましょう。ルールを一方的に押し付けるのではなく、目的を決め、ルールの必要性を子どもが理解することが大切です。ルールを守れなかった時のルールを事前に決めることで責任感が生まれます。5、小さなことでも気軽に相談しましょう。家族間での相談だけではなく、インターネット上のトラブルを相談できる公共の窓口も多くあります。気軽に利用しましょう。困った時のウェブサイト、4つあります。1、和歌山ネットパトロール、 http://jarinko.net/。 2、ネット安全パトロール和歌山ウェブ相談窓口、相談 sodan@wakayama.c.ed.jp。 3、和歌山県警察サイバー犯罪対策室、 http://www.police.wakayama.lg.jp/cyber-cyber-man.html。 4、和歌山県警察相談窓口、電話#9110または073-432-0110。以上です。スマートフォンが急速に普及し、インターネットがますます身近になっています。お子様の利用状況を確認し、上手にインターネットを利用しましょう。以上についてのお問い合わせは、市役所電話62-2141、障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーからでした。
暮らしの情報、みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。場所は岩出市総合保健福祉センターで、午前10時30分から11時30分まで行います。日程は次の通りです。7日と21日の月曜日、対象は2歳児それぞれ15組、8日と22日の火曜日、対象は1歳児それぞれ10組、4日と18日の金曜日、対象は0歳児それぞれ10組です。いずれも、鯉のぼり制作と触れ合い遊びをします。3月24日月曜日から28日金曜日までに、岩出市地域子育て支援センター、電話 0361-2983 にお申し込みください。定員になり次第締め切ります。子育て相談があります。相談場所、時間は、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、祝日は除きます。公立長病院は毎週木曜日午後2時から4時までです。相談担当は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。ご利用の際は、まず和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へ電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。ふれあい学級のお知らせです。今月は、平行式&懐かしの歌声喫茶、あの青春をもう一度、パート2です。講師は、浅香恵美子さん、清水岸子さんです。各地区の公民館で行われます。時間はいずれも午後1時30分からです。ふれあい学級生を募集しています。岩出市にお住まいの60歳以上の方ならどなたでもどうぞ。日程など詳しいことは、市役所、電話 62-2141、障害学習課、障害学習推進係までお問い合わせください。納期限のお知らせです。後期高齢者医療保険料第9期、国民健康保険税第10期、第1号被保険者介護保険料第10期普通徴収の納期限は3月31日です。期日に遅れないようにお納めください。
消費生活相談について、悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。3月11日火曜日、25日火曜日の2回、午後1時から4時まで、市役所ロビー前会議室で行います。問い合わせ先は、市役所電話 62-2141、市長公室です。行政相談について、行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き、行政機関が不明で、どこで何を相談してよいかわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が相談に応じます。予約は不要です。日時3月19日水曜日、午後1時から3時まで。場所は、紀仙台地区公民館、2階小会議室です。問い合わせ先は、市役所 62-2141、市長公室市民ふれあい係です。人権相談について、一人で悩まず相談してください。人権擁護委員は、あなたの町の相談相手です。市長が推薦し、法務大臣が委嘱した民間のボランティアの方です。毎日の生活を営んでいく上で、これは人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。日時3月11日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、福祉課人権啓発係です。教育相談について、岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど、 教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラー山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、スクールソーシャルワーカー岩出第二中学校、適応指導教室フレンド岩出市青少年センターです。問い合わせ先はお子様が通学している小中学校または教育総務課学校教育係です。電話市役所 62-2141 です。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は実施校以外の学校からの相談も受け付けています。すべての相談は無料で、秘密は厳守します。私立小中学校に勤務する臨時職員・介助員を次の通り募集します。募集人数は1人です。職務内容、支援を必要とする児童・生徒の学校生活介助業務です。賃金・日給7040円、社会保険・厚生年金・雇用保険が適用されます。雇用期間および勤務期間、平成26年4月4日から6ヶ月間で1回の更新があります。午前8時から午後4時30分、45分の休憩を含みます。教員免許状所有者、ホームヘルパー資格所有者を歓迎します。受付期間は3月17日までで、土曜日、日曜日を除きます。提出書類は写真添付の履歴書1通、郵送可能で3月17日必着です。提出書類は返却しません。提出書類受付後、後日面接を実施します。面接実施予定日は3月22日です。詳細は後日通知します。提出および問い合わせ先は郵便番号 649-6292 岩出市西の 209 岩出市教育委員会教育総務課学校教育係、電話 62-2141 です。
岩出市男女共同参画推進員を募集します。岩出市では男女共同参画社会の実現を目指したまちづくりを推進しています。男女共同参画社会とは、性別にかかわらず男性も女性もあらゆる人が生活しやすい社会のことです。この男女共同参画社会の実現に向けた活動に協力していただけるボランティア、岩出市男女共同参画推進員を募集しています。主に次の4項目について活動します。また月に1回の会議で活動について決定します。平日の午前中です。1、男女共同参画に関する活動の企画。2、情報の収集や提供。3、広報誌リーフレットの作成。4、イベントなどへの協力や啓発活動です。応募資格は、18歳以上の岩出市にお住まいの方で男女共同参画に関心があり、自主的にボランティア活動をしていただける方です。申し込み方法、市役所の備え付けの岩出市男女共同参画推進員申し込み書か、郵便、ファックス、E メールのいずれかでお申し込みください。その場合、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号、応募動機を記入してください。申し込み書は市のウェブサイトからもダウンロードできます。 申し込み問い合わせ先は郵便番号 649-6292 岩出市西の209市長公室男女共同参画担当、電話 62-2141、 ファックス 63-5229、 E メールは公室 kousitsu@cityiwade.lg.jp です。岩出市女性人材リストへの登録者を募集します。まちづくりにあなたの能力や知識を生かしませんか。岩出市では経験を生かしたい、能力を発揮したいという女性を岩出市女性人材リストへ登録しています。女性人材リストは市の審議会委員や各種研修会の講師などの候補者を選定するときの人材情報として活用するためのもので、その活用は市役所内に限られます。また個人情報の管理についても徹底します。次戦他戦は問いませんので、皆様方の積極的な登録をお待ちしています。応募資格は男女共同参画社会について理解関心がある20歳以上の女性で、次の条件に当てはまる方です。1、岩出市民または市内の事務所に勤務する方。2、仕事、研究、芸術、スポーツなどのあらゆる分野で専門的な知識や活動実績のある方、および有識者または有資格者。3、市政に関心があり、地域の発展に熱意を持って貢献できる方です。登録方法、岩出市女性人材リスト登録票による申請方式です。登録希望される方は、次のところまでご連絡いただくか、市のウェブサイトから、岩出市女性人材リスト登録事業実施要領及び申請書をダウンロードしてください。他選の場合は、本人の承諾を得ることとします。募集は通年で、登録期間は、登録した日から登録者から登録の抹消の申し出があった日まで。ただし市長は登録が不適当と認めるときはこれを抹消することができます。申し込み問い合わせ先は市役所電話 62-2141 市長公室男女共同参画担当、ファックス 63-5229、 E メールは公室kousitsu@cityiwade.lg.jp です。防衛省からのお知らせです。幹部候補生を募集します。受付期間は4月25日まで、受験日は5月10日土曜日、1次試験です。受験資格は20歳以上28歳未満。内容は部隊などの指揮官として、また部隊運用などを企画する幕僚として活躍します。予備自衛官補も募集します。一般公募、技能公募です。受付期間は4月2日まで、受験日4月11日から15日のいずれか1日指定。受験資格は平成26年7月1日現在。一般公募は18歳以上34歳未満の方。技能公募は18歳以上55歳未満の方で、国家免許資格などを有する方で、普段は社会人や学生であっても、いざという時には自衛官として社会のために貢献します。3年以内に50日の教育訓練を受け修了した方は予備自衛官として任用されます。募集説明会は3月15日土曜日と16日日曜日、午前10時から午後3時まで。予約はいりません。随時説明させていただきます。場所は総合保健福祉センター。15日は3階 A 会議室、 16日は2階研修室です。お問い合わせは和歌山募集案内所、電話 073-432-4479 へどうぞ。
ご当地アイドル発掘プロジェクトアイドルを募集します。今年45周年を迎える一般社団法人長青年会議所は、長地域の活性化と地域力強化のためにご当地アイドル発掘プロジェクトを開始します。活動目的、営利を目的とした活動ではありません。岩出市、紀の川市を中心とした和歌山および長青年会議所の PR を最重要活動目的とします。ただし芸能界へのデビューを約束するものではありません。第1期活動期間、最終選考終了後2014年12月末まで。応募条件、注意事項、2014年4月1日現在、長地方にゆかりのある18歳以上の男女、次選他選は問いません。未成年者は親権者の同意が必要です。長青年会議所ホームページの応募フォーラムから必要事項を記入し、写真と一緒に郵送またはメールにて応募してください。募集期間は3月1日土曜日から4月15日火曜日まで。第1次の書類選考の後、4月下旬に説明会及び第2次選考があります。最終選考日は5月18日日曜日午後2時から古川ふるさとセンターで行います。お問い合わせは長青年会議所事務局、電話 62-8325 へどうぞ。平日午前10時から午後4時まで受け付けています。岩出市女性の集いを開催します。3月5日水曜日午後1時30分総合保健福祉センター3階多目的ホールで開かれます。西本クリニック西本慎二さんによる笑いと健康、音の癒しについての講演です。手話通訳もあります。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、 市長公室内、岩出市女性会議事務局へどうぞ。寝頃塗り講座の受講生を募集します。寝頃塗りを岩出市の伝統工芸として広め、その技術を長く後世に伝えることのできる人材を育成します。対象者は岩出市にお住まいの方、定員は15人、申し込み多数の場合は抽選となる場合があります。受講期間は3年、講座日は毎週水曜日と土曜日の2回です。月に4回から6回程度の受講が目安です。完成はがきに住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、電話番号を記入の上お申し込みいただくか、民族資料館へ直接お申し込みください。ただし電話による受付はいたしません。申し込み期間は3月1日土曜日から4月9日水曜日必着です。お申し込みお問い合わせは岩出市民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。寝頃塗り講座受講生の作品を展示します。講座で技術を磨いてきた受講生たちの成果をご覧になってください。展示期間は3月21日金曜日から4月14日月曜日午前9時から午後5時まで。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。休館日は3月24日月曜日、25日火曜日、4月8日火曜日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。 お問い合わせは岩出市民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。岩出市文化協会では、日頃のクラブ活動の成果を発表する機会として、作品展示を定期的に行っています。今月は、岩出押し花クラブの皆さんによる展示です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。期間は3月2日日曜日から8日土曜日、午前9時から午後5時まで。最終日のみ午後4時までの展示となります。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。3月の休館日は毎週火曜日と24日です。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、生涯学習課内、岩出市文化協会事務局へどうぞ。
3月は自殺対策強化月間です。全国の自殺で亡くなられる方は、平成25年で27,195人で、2年連続年間3万人を下回りました。自殺で亡くなられる方は、ここ数年減少傾向にありますが、それでもまだ多くの方が自ら命を絶たれています。自殺の要因は一つではなく、社会構造、経済的要因などが絡み合った複雑な問題が背景にあると言われています。また、自殺未遂者は亡くなられる方の数倍あると言われ、自殺が家族や地域に与える心理的、社会的影響は多大なものです。自殺を防止するために大切なことは、周囲にいる人たちが悩みに気づき、早めに専門家につなぎ、温かく見守ることです。この月間を機会に、自分や周囲の人たちの心の健康、命の大切さについて考えてみましょう。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、福祉課へどうぞ。自主防犯パトロール用品の貸し出しについて、市では児童の登下校時の警戒、夜間の見回りなどを行っている自治会、その他の団体に対し、腕章、防犯ベスト、青色灯、自転車パトロールプレートなどの貸し出しを行っていますので、ぜひご利用ください。お申し込み、お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、総務課、交通防犯係へどうぞ。
平成26年、春季全国火災予防運動が実施されます。消すまでは、心の警報オンのまま。実施期間は3月1日土曜日から7日金曜日までの7日間です。この運動は、火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、それによって火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死者の発生を減少させ、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火、命を守る7つのポイントは、まず3つの習慣。寝タバコは絶対やめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。そして4つの対策。逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器などを設置する。寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作るの7つです。詳しくは、市役所、電話 62-2141、総務課、危機管理係へどうぞ。南消防署、 災害対応特殊救急自動車の更新について、近年高齢化の進展、疾病構造の複雑多様化、救急業務へのニーズの高まりなど、救急業務は今や市民の生活に欠くことのできない重要な業務として定着しています。長消防組合でも1年間に5000件弱の救急出動件数があり、南署は紀の川市を中心に岩出市も含め年間約1500件の救急事案に対応しています。本救急車はこれらの事案に対応する長救急41号の更新車両として配備します。救急車には最新の医療機器や資機材が装備されており、これらを活用しさらなる救命率の向上を図るべく救急救命活動に取り組んでいきます。お問い合わせ先は電話 61-1793 長消防組合警防課です。工学系卒業者で和歌山県内で仕事をお探しの方へお知らせです。和歌山高専の和歌山県工科系 U ターン支援システムをご存知ですか？和歌山高専では県内に U ターンを希望する卒業生を対象に、県内企業の技術者採用情報を毎月メールで送る活動を行っています。和歌山大学システム工学部、近畿大学生物理工学部の卒業生ほか、県内出身でエンジニアのキャリアを持つ方であれば登録いただけます。県内企業からの採用情報のため、他では得られにくい情報も期待できます。 U ターンを考えている方は登録をご検討ください。ご家族の方からのお問い合わせもお受けします。なお、お問い合わせや登録、個人情報は秘密厳守を徹底します。協力企業は70社強あり、所在地が和歌山市周辺から西室郡までの企業です。詳しいお問い合わせ先は電話 073829-8299、 和歌山高専総務課総務企画係、ウェブサイトは http://www.wakayama-nct.ac.jp/ です。 E メールアドレスは uturn@wakayama-nct.ac.jp です。
総合体育館アリーナで遊ぼう。総合体育館ではアリーナ、大ホールを一般開放して市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持増進をサポートします。日時は3月15日土曜日午前10時から午後4時まで。種目は卓球、バドミントン。入場料は無料です。アリーナ使用には上履きが必要です。使用中の怪我などについては応急処置のみ行いますが、その他の責任は負いません。使用者多数の場合は入場制限を行うことがあります。お問い合わせは総合体育館、電話 62-0370 へどうぞ。第8回岩出市民卓球大会を開催します。主催は岩出市卓球協会。日時は3月16日日曜日午前9時30分開会。場所は総合体育館アリーナです。個人戦と団体戦があります。参加資格は市内在住または在勤者。参加料は無料です。参加申し込み書については市民総合体育館に備え付けていますので、 3月7日金曜日午後5時までに提出してください。お問い合わせは総合体育館、電話 62-0370 どうぞ。スポーツの大会結果です。第5回和歌山県中学生バドミントン新人大会が12月23日月曜日、総合体育館で開かれました。男子ダブルス2位、宮本翔さん、門田和馬さん。男子シングルス3位、門田和馬さん。女子ダブルス3位、匠穂乃香さん、原彩香さん。女子シングルス3位、杉山遥さん。いずれも岩出市バドミントンスポーツ少年団所属です。第26回紀北小学生バドミントン大会が12月23日月曜日、河南総合体育館で開かれました。男子ダブルス1位、田中春人さん、下村よしきさん。男子シングルス1位、下村よしきさん。女子6年生ダブルス3位、玉井里穂さん、久保日向さん。3位、崎山春奈さん、早川七海さん。女子6年生シングルス2位、久保日向さん。女子5年生ダブルス3位、浦上瑠美さん、北東瑠美さん。女子4年生ダブルス2位、高垣里乃さん、山本五月さん。いずれも岩出市バドミントンスポーツ少年団所属です。第36回少林寺拳法紀北大会が11月17日日曜日、葛城体育センターで開かれました。単独演武、小学3年生の部6位、寺本義弘さん。小学4年生の部6位、堀内幸喜さん。小学6年生の部3位、堀内春樹さん。いずれも岩出市少林寺拳法スポーツ少年団所属です。以上、スポーツ大会の結果でした。
広告欄より3つお伝えします。訪問カットサービスのカラーは、ご高齢や外出困難な方のもとへ美容師が訪問いたします。カット料金は2500円からです。お問い合わせは電話 090-1441-0101 へどうぞ。仕事中や移動中で電話に出られない場合は折り返しご連絡いたします。医療法人野営会からのご案内です。弥生メディカルクリニックは、整形外科、リハビリテーション科、内科、糖尿病内科などの診療を行っています。場所は中房長消防署東隣、電話 62-7777 です。また、居宅介護支援事業所の介護老人保健施設弥生園は、施設入所、短期入所、訪問リハビリ、デイケアの通所リハビリ、訪問介護の弥生ケアステーション、訪問看護ステーション弥生などの支援事業を行っています。場所は弥生メディカルクリニックの奥側、電話 61-1551 です。詳しくはホームページをご覧ください。アドレスは http://www.yaeikai.com です。C 型肝炎フォーラムがあります。紀の川市役所南別館ホール田園にて3月30日日曜日の開催です。会場は午後1時30分。午後2時から4時までは講演。4時15分から4時55分は 健康相談 Q&A です。講演内容は、最適な C 型肝炎治療が受けられるように、 1. C 型肝炎を治して肝がんを予防しましょう。 2. C 型肝炎の最新治療と今後の展望。 3. 肝がん検診を受けてますか。 4. 最適な最新治療を受けるためにの4講演です。入場無料で申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。お問い合わせは、和歌山放送 C 型肝炎フォーラム2014事務局、電話 073-428-1431 へどうぞ。以上、報告欄からお伝えしました。
緑化センターからのお知らせです。今月のイベントは、3月22日土曜日、桜サクサク落語会が午後1時30分から3時30分まで、3月23日日曜日、琴桜コンサートが午後1時30分から2時30分まで開かれます。ワクワク教室のお知らせです。3月16日日曜日、シンピジウムの植え替え教室。材料費1000円が必要で、ご自宅で育てている株分けが必要なシンピジウムの鉢をご持参ください。3月23日日曜日、楽しい盆栽の作り方教室があります。相談したい盆栽があればご持参ください。いずれも事前の申し込みが必要です。開催時間は午後1時30分から4時までです。展示会のお知らせです。3月15日土曜日と16日日曜日に第46回春蘭展があります。3月29日土曜日と30日日曜日に春蘭遅咲き展、野生蘭展があります。開催時間は午前9時から午後5時まで、最終日は午後4時30分までです。即売もあります。3月の休園日は4日、11日、18日、25日、いずれも火曜日です。お問い合わせは、和歌山県植物公園緑化センター、電話 62-4029、ファックス63-2570、 E メールはcenter@botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。岩出市が使用する圧着はがきの裏面に広告を掲載しませんか。平成26年度に市民の方へのお知らせに使用する圧着はがきの裏面に広告を掲載する企業・団体を募集します。詳細については市ウェブサイト新着情報をご覧ください。募集広告枠は1枠、広告サイズは縦10センチ、横9センチ、版の色は青一色です。募集部数は5万枚、各種健康診断などのお知らせに使用予定です。広告掲載料は10万円、消費税及び地方消費税を含みます。募集期間は3月3日月曜日から14日金曜日までです。お問い合わせは、市役所、電話 073662-2141、総務課情報推進室へどうぞ。
図書館へ行こう。図書館祭りが3月15日土曜日と16日日曜日、岩出図書館大会議室で行われます。まず、3月15日土曜日。午前10時30分からアニメ上映会があります。定員は100人。 内容は、腹ペコ青虫33分、ゆきちゃんのこんにちは19分、小人観察入門、兜と竹の飲み病短編31分です。午後2時からは、人権講演会として、劇団東京ルネッサンスによる群読があります。浅田次郎作、ひな祭りと角はずにてです。定員100人、事前の申し込みが必要です。一人ですべてを読む朗読に対して、群読は、一人一人の登場人物を演じる俳優たちと、字の文を語るナレーターとが、呼吸を合わせて一つの物語を紡ぎます。出演者たちが椅子に座ったまま声のみで演じるセリフとナレーション、そして音響効果、つまり音声による聞く演劇です。視覚的なイメージを固定してしまう演劇と比べて、群読は観客の想像力の翼を広げてくれます。今回は直木賞作家浅田次郎さんの作品を通して人権の問題を感動のうちに伝えてくださいます。劇団東京ルネッサンスはサザエさんのマスオさん役、ソレイケアンパンマンのジャムおじさん役などでおなじみの声優増岡宏さんを中心に、テレビ、ラジオ、舞台で活躍中の俳優声優たちが所属、現代劇、時代劇、ミュージカル、落語など多彩な活動を行っており、また最近では各地で群読公演を行い絶賛されています。当日は手話通訳と一時保育があります。3月16日日曜日午前10時30分から正午までと、午後2時から3時30分までの2回、昔々のお話があります。図書館ボランティア、お話ドロップスの皆さんが、絵本、紙芝居の読み聞かせ、語り、エプロンシアター、パネルシアターなどにより、昔話をしてくださいます。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お子さん、お孫さんと一緒に昔話を聞いて、ほっこりとした時間をお過ごしください。すべての催しは無料です。他にも、図書貸し出し用の福袋コーナーや、布絵本、壁面飾りの展示などもありますので、ぜひ図書館祭りにお越しください。詳しくは、岩出図書館ウェブサイト、または、図書館に設置しているチラシをご覧ください。以上、図書館祭りのお知らせでした。雑誌リサイクルフェアが3月8日土曜日、午前10時から正午までと、午後2時から4時までの2回行われます。参加無料です。岩出図書館の利用カードの登録している方を対象に、保存期限の過ぎた雑誌、平成22年度購入分をリサイクルとして皆様にお譲りします。午前の部では上半期購入分、午後の部では下半期購入分をご提供します。場所は岩出図書館大会議室、申し込みは不要です。詳しくは岩出図書館ウェブサイト、または図書館に設置しているチラシをご覧ください。岩出市子ども読書の日について。3月の第3土曜日、今年は3月15日は、岩出市子ども読書の日です。一人で読むのもいいけれど、例えば家族と読んでみたり、お友達と読んでみたり、岩出図書館や学校の図書室、学級文庫、お家にある本など、いろんなところにある本がみんなに読んでもらうのを待っています。まずは1ページ、開いてみませんか？ 新しい出会いや発見が待っていますよ。3月のお話し会のお知らせです。図書館ボランティアによるお話し会は毎週日曜日午後1時30分から岩出図書館お話し室で開かれます。2日9日がお話しドロップス、16日23日がお話しの扉です。8日土曜日はお話しの時間として午後2時から総合保健福祉センター図書室お話し室で開かれます。また図書館スタッフによるお話し会お話しパレットが22日土曜日午後3時から岩出図書館お話し室で開かれます。第4回フラットシアターが3月14日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で開かれます。まだ人種差別が大きな問題となっていたアメリカで実際にあったエピソードをもとにしたスポーツヒューマンドラマタイタンズを忘れないを上映します。ぜひご参加ください。先着100人、入場は無料です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課または岩出図書館電話62-7222へどうぞ。あなたも図書館ボランティアをしてみませんか？岩出図書館をはじめ図書施設などで図書館活動に参加される方を募集しています。活動内容は館内利用案内、書家整理、絵本などの読み聞かせ、寄贈図書の整理、本の修理、展示布絵本などの制作、館内外の整理、美化活動など。応募資格は図書活動などに関心のある方です。報酬及び交通費は無償、ボランティア保険に加入します。申し込み方法、登録表記入後岩出図書館に申し込みください。登録表は岩出図書館カウンター前にあります。3月の休館日をお知らせします。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は6日、13日、20日、27日の毎週木曜日と24日、31日の月曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と21日金曜日、31日月曜日です。なお、24日月曜日は閲覧のみです。総合保健福祉センター図書室は3月2日日曜日、ふれあい祭りのため臨時休室となります。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。その他の図書館図書室は通常通り開館しますので、ご利用ください。分館、分室で借りた図書の返却もできます。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
市営根頃公園墓地、ふるさと岩出が見渡せる現代募集中の飼育館、残り12区画です。現地説明会申し込み受付が3月21日金曜日祝日午前9時から午後1時まで開催されます。小雨結構です。現地を見ながら係員が説明いたします。その場でお申し込みも可能です。印鑑、本人確認書類をご持参ください。 説明会ご来園の方には、もれなく粗品のプレゼントがあります。根頃公園墓地には休園日はございません。見学はご自由に、気軽にお越しください。開園時間は午前8時30分から午後5時まで。申し込み状況については、岩出市公式ウェブサイト、現地の白色ミニコーンをご確認ください。詳しい申し込み問い合わせは、岩出市役所、電話 0736-62-2141、都市計画課へどうぞ。最後に、平成26年1月末の市の人口、世帯数をお知らせします。総人口53,463人、そのうち男性25,874人、女性27,589人、世帯数21,349世帯です。以上、声の広報岩出2014年3月第96号をお伝えしました。お問い合わせは郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209岩出市役所市長公室へどうぞ。電話 0736-62-2141、 ウェブサイト http://www.city-iwade.lg.jp/ です。
Thank you.